おしゃれなバーに行きたい、おしゃれなカフェに行きたい、ね、でバスケットなんていうね、もうおしゃれな、ね、最先端の人しかねやっちゃいけないようなそんなスポーツをね、ちょっとまあ僕も中学校の頃ね1年間バスケットボール部でしたから、まあそんなのもね、まあ、ちょっと再開したいとかね、いろいろまあ最近考えて、まあ、行動したりしていたんですけど、正直ねもうなんか背伸びしようとね必死だったなってそんな風に思ってさ、なんつうのかな、まあおしゃれなバー行きたいですよね、で行きつけのお店を作って、で好きなねなんかお酒なんかを、お気に入りのお酒なんかをね飲んで、でマスターいつものっつってさ、で出してもらうようなね、でそんなのも夢見たりとかして、それで今自宅にはねウイスキーコレクションが増えていったりとかさ、あとおしゃれなカフェね、まあ、行きたいなと思って、でただもうおしゃれなカフェはさやっぱなかなか入りづらいじゃない、入るとね店員に撲殺されるじゃない、でこのメガネがってなるからさ、なのでカフェもなかなか行けないと、もうチェーン店しか行けないけど、ただやっぱり俺もせっかくね都内に住んでるわけだから、ちょっとおしゃれなね個人経営のカフェなんか行くっていうね、そんな休みの日はカフェ巡りみたいなさ、そんなおしゃれなね生活もしたいなとかね思って、まあカフェに行ったりとかさね、もうビクビクしながらですけど、でまあダイエットとかもしてさ、あの体も引き締まってきたから、ちょっとまあガリガリになっちゃってるからね、あの運動でもして、それでちょっと筋肉もつけたりとかねしたいなと思ってさ、でせっかくやるんだからちょっとねまあ頑張りたいななんて思ってさね、でバスケット過去にやってたからね、まあ教師の体罰で辞めましたけどね、そんな、ね、そんな歴史がちょっとありますけどね、でそのバスケットの方もやりたいなと思うんだけど、なかなかメンツも集まらずね、やる場所もなかなかないからさ、で結局まあ実現はできてないんだけど、やりたいなって思ってたりとかしてさ、でせっかくやるんだからさ、ちゃんと人数ね集まれば、まあ、定期的にねあの練習をして、で大会なんか出てね、それでちょっと俺がねなんかスリーポイント決めたなんか MVP になっちゃうみたいなさね、そんなのも夢を見ていたんですけど、まあ夢物語ということでね、もうほんと必死にもう届かないぐらいのね背伸びをねしようとね、まあ日々頑張っていたんですけど、よろしくないね、やっぱり無理はいけないよ、やっぱ自分の身の丈に合ったことをしないといけないと、ね、って思って、でもだそのさスポーツっていうのもさ、なんつうのかな、競技スポーツをちょっとさやっぱやりたいなとか思っちゃうじゃん、ちゃんとねせっかくやるんだから大会に出たりとかさ、でみんなでねそういう競技この大会に向けて頑張ろうぜみたいになってさ、でそこで終わってからね、練習終わったらみんなで飲みに行ったりとかさ、そんななんか素敵なサークル活動みたいなのも考えてたんだけど、いやダメだよね、そんなことしたことねえんだからほとんど、だから俺はねちょっとね背伸びはやめようとねちょっと思いまして、それでもうカフェね、カフェも行きたいよ、おしゃれなカフェ、でももうダメ、個人経営のカフェとかも行けないから、もうチェーン店しか行かないとね決めて、でカフェはもう最初店入ったら、ね、すぐに店員さんがいて、でもカウンターでコーヒー頼んで、でも自分の席に着いて、そっからもな一切干渉のないね、そんな、ね、壁に向かったカウンターに、ね、ずーっとね、まあ、向いて iPhone いじって2チャンネルのまとめを見てね、まあ、そんなんでいいわと思って、で出るときにね、ありがとうございましたって言われるぐらいの、そのぐらいのね関係でいいわと思ってさ、それでねカフェはもうこんなもんだよ、でもし通ったとしてもだよ、そういうおしゃれなカフェ、まあおしゃれなチェーン店のカフェね、まあチェーン店のカフェです、ただのね、サンマルクですよね、まあでもそれ通って行きつけになったとしてもね、店員さんが顔覚えてたくれたとしても、最初にね注文するときに一言二言ね、今日なんかお時間遅かったんですねみたいなさ、でいつものなんかアイスコーヒーでいいですかみたいなさ言われて、あじゃあそれでお願いしますってさ、でそんなんでさなんか軽くちょっと話して、でもう1時間ぐらいねカフェでゆっくりして帰るときにね ちょっと一言二言喋ってぐらいのね、それで、それがマックスでいいわと思って、そっち目指していこうと思ってさ、だからもうチェーン店しか行かねえんだと思ってさ、まあそんなのもあったんだけど、あとは、その、バーね。バーも、おしゃれなバー、ね、通いたいなと思ってたけど、無理だわ。ね。おしゃれなバー行っても、結局、カフェはいいんだよ。壁に向かって一人の世界を築けるから。でもバーはさ、なかなか壁に向かってのカウンターってないじゃない。基本的に、カウンターって、その、なんか、マスターがいるようなところでしょ？そのお酒作ってくれたりとかするところを囲んだね、カウンターがあるから、結局そこで iPhone とかいじってまとめ見てる場合じゃないんだよね。話しかけられちゃう。だからもうこれ無理だわと思ってさ。そう考えて、もうバーは無理。ね。で、これはもう諦めようかと、ちょっと思っていったりする部分があって。で、あと、スポーツは、ね、バスケット、ね、やりたいと思うけど、もうなかなかできないと。もうできないことは諦めようと。ね、機会があったらやりたい。ね、でもなかなか機会がないからさ。まあ、そんなんで、じゃあ他にスポーツ、何しようかなって時に、俺、あるじゃんって、ちゃんと。中学、高校。もう、正直、小学校の5、6年の頃もなんだよね。卓球部なんですよ。ね、なので、ね、だから小5、小6、中1の冬、で、中2、中3、で、高1、高2、高3ですよ。ね。高校に至っては、まあ一応実質、ね、卓球部副部長ですからね。まあ本当にそんな役職がちゃんと俺についていたのかはちょっと不明ですけど、一応副部長というね、まあ肩書きを名乗ってはいましたからね。まあ実力が伴ってないんですけど、いや、伴ってるんですよ。練習、の時は上手いんです。大会になると、ね、このね、プレッシャーの弱さでね、全く力を発揮できないっていうね。まあ、10分の1、ね、10分の2、このぐらいは発揮できるかなと思うんだけど、それ以上はなかなかね、発揮できないですから。まあ、そんなんで、一番ね、勝った時で地区大会だよ。ね、県大会じゃないよ。その前の地区大会の3回戦ぐらいね。まで勝つのがマックスっていうね。まあ、そんなゴミっぽいんですけど、卓球はできますよと。じゃあ卓球したらいいじゃないって。ね、そんな風に思ってさ。で、卓球じゃ、ね、卓球だったら、まあ、変な話、まあ、二人いればね、自分と、あともう一人いれば、卓球できるじゃない？だからバスケットみたいに何人も集めたりとかしなくてもいいし、で、場所もね、卓球するところって結構あるっちゃあるのよ。バッティングセンターのところにあったりとか、あとはそういう、なんだ、アミューズメント施設じゃないけど、まあ、いわゆるラウンドワンとかさ、のスポッチャとかさ、あとは、まあ、なんか、いろいろと、ゲーセンにもやっぱし置いてあったりとかね、いろいろするから、やろうと思ったらいくらでも卓球やるところはあるから、じゃあ卓球だなと思って。でも卓球ってなと思ってさ、ダセーじゃんとか思って、ね。もう超経験者ですよ。ね。実質7年間やってきたね、卓球経験者の俺ですけど、ダセーじゃんっていうのがやっぱし一つあるじゃない？なので、でもなぁと思って。でも卓球かぁと思っちゃうわけ、そういう風に考えてるから。だけど、もうそれぐらいしかなぁと思って、その、新しく何か始めようってなるとさ、また一からやんないといけないわけじゃん。それもいいんだけど。だけど、ちょっと、せっかくだから、ね、経験のあるもの、せっかくあるのになんでそれ使わないのって、そんな風に思ってさ、じゃあちょっと卓球しようと思って。で、まあ、本当はね、大会とか出れるようなさ、ね、ちょっと高みを目指せるようなスポーツをやりたいなと思ってたんだけど、でも、卓球わざわざ大会とか出るまででもないかなとか思ってさ、で、やっぱし思うのは、ね、やっぱり体が、ね、人間資本ですし、で、最近すごい体の調子悪いから、そういう意味でも普通に運動したくて。だから、もうそういうね、なんかみんなでサークルみたいなノリでね、運動してみたいな。そういうのではなくて、もう健康のためにね、健康のためだけに、もう経験のあるね、自分が背伸びしないでもいいようなスポーツをね、ちょっとして、それで30からのね、そういう体力作りっていうね、部分で卓球しようかなと思ってさ。そんなんで、まあ、卓球すること決めましてね。 だけど俺もここでただ普通に卓球しただけだとね、やっぱり嫌なわけですよ。どうにかしてね、気持ちね、背伸びしないね、しても辛いだけだからって思ったけど、ただやっぱりちょっと背伸びしたい部分があって、でいろいろ調べたところね、あの卓球バーなるものがね、まあありまして、まあもともとあの東京の方にはね、卓球バーっつうのがまあ前からあってさ、中目黒とかにね卓球バーみたいなのあったんだけど、だそこはなかなか難しいかなって昔ね、ちょっと発見した時思ってさ、これいけないなっていうような雰囲気とね、まあやっぱりおしゃれしかいないところですよ。で卓球台も1台とかしないのか、1台とか2台とかそんなもんしかなくて、で絶対こんなん狭くても卓球じゃなくてピンポンだろうと思ってね、これね、卓球経験者、これはもうみんな卓球とピンポンをねちゃんと区分けしてますからね、ピンポンワロスみたいになってるから、なのでね、まあ、卓球はできないだろうということで、で諦めていたんですけど、いろいろ調べたところ、池袋に去年の2011年の11月に卓球バーがオープンしたとね、俺が池袋に引っ越す1ヶ月前ですよにちょうどね、もうそれを見計らってかのようにね、パルさんが引っ越してくるんであればね、じゃあ私池袋に卓球バー用意しておきますよということで、オープンしといてくれた、そんな卓球バーがね、あるっていうことをね、ちょっとね、まあ Google 先生が教えてくれて、これだろうとね、バー行きたいんだと、俺もおしゃれなバーね行かないってね、行っても辛いだけって思ったけど、でもやっぱり思うのはね、おしゃれなバー行きたい、そして運動したいね、で卓球しようと、これもう全部組み合わせできたじゃんっていうことで、まあそんなんで今日はね、そのおしゃれな卓球バーなるものにね、ちょっと行ってきたからね、そんな話をしていこうかななんて思っております。じゃあそんな感じで今日もやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。前置き長えみたいなね。まあいいんです。俺前置きがね、好きな。ね、嫌なんだよ。もう結論結論って。そんな行き急いだね、人生は嫌なんですね。もうこういうことがあって、こういうふうに思って、で、ね、紆余曲折あってで、その話が、まあ9割ですよ。9割5分ですよ。で、結果、ね、どうだったよっていうのはね、本当に五分の、ね、ぐらいの感じのね、まあ、いつものトークなんですけども、まあ、そんなんで今日はね、池袋の卓球バーにちょっと行ってきたよっていうね、お話をちょっとしようかななんて思ってるんでね、まあ、もし何かあればね、メールなんかね、お待ちしてますから、メール、お便りちょっといただけたらと思います。で、お便りの方、こちらの方がメールか掲示板でということになっております。で、掲示板の方だと、童貞ネットとググっていただいてホームページありますので、そちらの掲示板にラジオ用スレその4というねところあるので、そちらにお便りいただけますか、あとはメールね、でメールの方は、メールアドレスがradio@doutei.net radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしてます。でリアルタイムであれば掲示板で、で事前にいただけるんであればね、あのメールの方がいいんじゃないかななんて思っております。まあそんなね、こんなで、まあ背伸びをねそこまでせずともね、まあ俺の希望を叶えてくれるようなね、そんなちょっと卓球バーというものがちょっとあったので、それをじゃあ行こうということで、でちょっと友人にね連絡してさ、元卓球部のね、でちょっと行かないかということで誘って、行こう行こうってなったわけ。それで、でも高いんだよ。何が高いかっていうと、やっぱりね、卓球だし、バーだしっていうことで、もうこれ2つに分けちゃって考えた方がいいのかな。なんとも言えない。バー、やっぱりバー寄りだよね、完全に。うん。まず価格帯だよね。 そのバー価格ってあるじゃない？お高いですねっていうのがあると思うんだけど。まず、飲み物。アルコール大、アルコールが1杯600円から。ね。まあ普通の、まあ皆さんは、ね、もっと高級な、ね、ホテルのバーとかしか行かないと思うんだけど、ね、麻生元首相とね、同じバーにしか行かないと思うんだけどさ、まあ俺はいつもね、もう一杯ね、105円のグラスワインしか飲みませんから。そう考えると、もう600円って、ね、サイゼリアで、本当にグラスワインが6杯飲めるよってなっちゃうから、お高いですねってなっちゃうけどさ、まあまあ、バーの適正な価格だと思う。500円っていうと、ちょっとリーズナブルな感じだよね。600円からっていうのが、まあまあ、大体バーの基本価格かな、なんて僕はちょっと思うんですけど、それで、食事は、まあ、軽食はあるんだよね。で、大体一品500円ぐらいから。っていうので、で、卓球台も、やっぱしまあ、行ってね、卓球すぐできるわけではなく、卓球台もやっぱり料金かかりますよ。ね。まあ、そんなんで、卓球台が1台あたり30分1000円。これを高いと見るか安いと見るかなんだけど、まあ、普通の、なんだろうな、そういうバッティングセンターとか、ゲーセンとか、とかにある、その卓球台借りるってなると、まあ、1台600円ぐらいかね、っていうイメージがありますけど、まあ、やっぱこれはバー価格ということでね、30分1000円ということで、でもまあ2人で行けばね、30分500円で済むわけじゃない、1台のレンタルだからね。でもそう考えたらって思うけど、でも実際なと思って、実際考えて、普通にバーに行ったらね、また卓球しに行くのかバーに行くのかって、そのもうどっちつかず感も、まあ、正直あるんだけど、ただそのバーに行ったら、まあお酒3杯ぐらいは飲むでしょ。で600円かける3で1800円で、食事もまあ1人当たり2品3品頼むでしょ。3品頼んだとしようよ。で3515で1500円で、これで合計で3300円でしょ。で卓球じゃ何分すんのって、まあ1時間はするよね。で1人30分500円の1時間で1000円ね。で4300円ぐらいかな。あとはまあ、何かあれば、まあ、足して足しての、まあ、言っても5000円ぐらいかなとは思うんだけど。でもね、まあ、普通に友達と遊び行って、で、まあ、5000円ぐらいかかっちゃうと。まあ、そこそこですよ。ね。大学生ぐらいだったら、ね、食べ放題、飲み放題で、3時間で3000円ですよ。それを考えたらお高いんじゃないのって思うけど、まあ最近ね、ちょっとバーとかを行ってしまってね、どのぐらいかかるんだっていうのを分かってしまっていると。まあ5000円くらいでもまあまあいいのかななんて思うけど、ただそんなに通うほどね、行ける金額帯なのって言うとちょっと難しいかななんてね、思ったりとかして。なので、まあちょっと友人にはね、そんな感じでちょっと、ちょっと高いんだけどってね。まあでも久しぶりに、卓球しようぜと。で、酒も飲めるからってさ、で誘って、で、そこ行くことになったんだけどさ、その後、ね、ちょっと俺も、どうなんだろうと思って、他にそういうお店ないのかななんて調べてたらさ、そしたら、まあ、そのね、その池袋の、その卓球バーのお店が、ちょっといろいろヒットしてきて、あ、結構、ね、ここやっぱしいいところなんだなと思ってさ、で、まあ、ね、それでそこ行くことに決めてたからさ、ほんと良かったなとか思って、で、そんで、その店をまたさらにね、ちょっと調べてたら、クーポンサイトってあるじゃん。共同購入クーポンみたいなさ、グルーポンみたいな。そういう関連の、まあ、他のね、会社の、グループクーポンサイトみたいなのがあって、そこに、そのお店がクーポン出してて、すごいんだよね。通常価格、8500円の、ね、プラン。通常だったら8500円かかっちゃうプランで、割引率が 77%、ね、ということで、1980円のクーポンがね、売っておりまして、何これと思って、ね、もう行ったら1人当たり5000円は確保してた。それが、ね、このクーポン使えば8500円のが1980円って、ね、 いや、こんな神がかったタイミングでこんなクーポン見つかるとは思わないぜと思ってさ。で、一応内容がね、まあ、大体さっき言ったような内容が、まあ、5000円の内容ですよ。で、これがだよ。もう、まあ、ちょっとしょぼいなと思ったでしょ？正直。酒も3杯ぐらいしか飲めなくて、で、飯も1人当たり3個ぐらいしか食えなくて、で、卓球も1時間しかできなくて、それで5000円すんの？みたいな。ちょっと、内容しょぼいくせに高くないみたいな思ったかもしれない。ただこのクーポンね、もう私もクーポン宣伝部長やらせていただきたいね。そんな感じで、ちょっとね、こちらご紹介させていただきたいと思うんですけど、今クーポンサイト開いてますからね。こちらの方をね、ちょっと読んでいきたい。クーポンの内容。気の合う仲間とワイワイ盛り上がれるお得なクーポンの登場です。池袋駅西口から徒歩5分。今回ご紹介するのは、卓球5台にダーツライブ2、ダーツライブ2、X7 が、設置されたアミューズメントバー、ラバーズ。お酒や料理、遊びが楽しめるところとして、2011年の11月5日にグランドオープンした、今池袋で話題のお店です。本日のクーポンは、そんな大人の遊び場、ラバーズより、全10品プラス、2時間飲み放題プラス2時間卓球チャージ、通常8500円を1980円でお届けいたします。より多くの方に楽しんでいただきたいということで、今回特別になんと 77% オフでのご提供ですというね、そんな素敵なクーポンね、見つけちゃって買うわと思ってさね、5000円高えよね。さっき言ってたけど5000円しょうがないかなってね思ってるって言ったけど、いや本当は心が高えよってね、高すぎてとね、だけどね、それがなんと1980円って、ね、もう即買いましたよ。で買って、でただ本当は1人10枚まで買えんの、だからもう10枚買ったと思ったんだけど、ただ行ってどういうお店か分かんないじゃん、客層も分かんないしね、これ卓球台5台置いてあるって言うけど、どんな風に置いてあるのって狭いんじゃないのとかね思って、分かんないから、もし行かないってことになったらね、もったいないから、じゃあ今度ね、その友人と行くから、じゃあその2枚だけ買ってそれで行こうということでさ、で2枚買ってね行くことにしたわけね。でしかもこれすごいんだよ、ここのクーポンサイトで買うと特典として次回卓球チャージ30分券ね、かっこ1000円分をプレゼントしますということなの。こんなお得なさねえ、ないですよなかなか。でそれでじゃあ卓球ね、まあ、しに行くことになってると、まあ俺の休みの日に合わせてさ、で夜行こうって話になって、でただこれね、このクーポンは行く前日にちょっと予約をしてからじゃないとね、ちょっと使えないクーポンなのね。もしまあ今も実はねこれ開催してるんです、このクーポンね、探せば出てくると思うんだけどね、それでもしねご購入されるね、そんな方がいらっしゃったら、これ買ったら当日のねその場でっていうことはできませんから、前日に予約をして、明日空いてますかと、ね、何時から空いてますかっていうふうに言って予約しないとちょっと使えないクーポンではあるんだけど、それで休みの前の日にね、まあ、電話して予約してさ、で大丈夫ですよって言うから、でそれで当日ね友達とまあ池袋で待ち合わせしてさ、で行く前に、このお店行く前にちょっと卓球ショップに行こうとね、そんなんでさ、卓球ショップも、まあ、池袋ありましてね、で夜8時ぐらいまでやってる卓球ショップがあってさ、結構卓球の店って早く終わるイメージがあったんだけどさ、なんかそこ遅くまでやってるから、じゃそこ寄って、でそれでね、なんか見たりとか買ったりとかして、それでお店に行こうって話になって、それで行ってさ、もう久しぶりの卓球ショップだよね。まあ基本的に卓球ショップ行ったことあるやつって何人いんのだよね。本当にこのラジオ聞いてる中の何パーセントが卓球ね、卓球ショップに行ったことあるのかっていうね話なんだけど、まあ入るとね、ラバーが陳列されてますよ。ラバーって何でしょ。卓球の説明からしないといけないような気もするんですけど、まあ卓球っつうのは、まあでも最近は世界卓球とかさ、あとオリンピックとかもねやってるし、で愛ちゃんとかもね いるし、あと石川かすみちゃんね、石川かすみちゃんのメガネかけた姿ペロペロっていうね、まあみんなうなずいてると思うんですけど、まあそんなんでさ、まあ卓球の知名度も上がってきたかなと思うし、ただねやっぱしね、まだいるんだよ卓球をバカにしたやつね、卓球バカチンしたやつの発言その1、卓球って結構疲れるよねみたいな、卓球って結構疲れるじゃねえよみたいなね、卓球こそが疲れるんだよってね、他の運動逆に疲れねえよみたいなね、卓球は一番疲れるんだぐらいのね話で、まあ正直そんな疲れないんですけど、だフットワークを使わないやつは疲れないよ。ただ俺みたいにバックの方に回ってきた球もね、回り込んでドライブ打つわけですから、そりゃ疲れますよってね。何？回り込み？ね、ドライブ？まあそんな話はね、もういいんですけども、卓球やってるしかやつしかわかんないけど、まあそんなんでさ、で卓球っていうのはさ、ラケット使うじゃん。ラケット使ってまあやる競技なんだけど、でラケットはラケットでいっぱいいろんな種類があって、でラケットのところにさラバーって貼ったんじゃん。ラバーってそのゴムみたいなさ面があるでしょ、あれラバーって言うんだけど、で大体このセットがね、あの組み合わせで、まあ、どういうなんだろう、球の回転かけられたりとか、スピードが速い球打てたりとか、まあ、いろいろあるんです。そんなんでさ、ただやっぱ中学校高校の頃ってお金もないから、そんなにラケットポンポン変えたりもしないし、あとラバーもねポンポン変えたりしないわけで、ラケットだってやっぱし5000円ぐらいから1万円ぐらいまではするしさ、もう高いのはもっと高いんだけど、でラバーだって3000円ぐらいからやっぱし7、8000円ぐらいするのもあったりするからさ、そんなしないかな、まあ7000円ぐらいのやつはでもあるから、だからそう考えるとね、まあポンポン買ってね全部試せるわけでもないし、だから基本的には多分部活始めた時に先輩のお風呂なんかをもらって、でそれがベースになってるってやつが多分多いと思うのよ。俺も結局中学校の頃に先輩のお風呂もらって、それの組み合わせだよね。だから一回ぶっ壊れたりとかしたから、全く同じラケットを新しく買って、で新しいラバーも同じ種類のものを買って、それでやってたりとかしたから、だからもうそういうのもね結構巡り合わせな感じはあるんだけど、でも今見るとそういうラケットとかラバーも今数値が出るんだよね。あのスピンプラス9みたいなさ、スピードプラス10で、なんか打球感とかね、何それみたいなさ、でなんか速度ね、なんかこれなんか速いけど、なんかそのなんか打つとハードな感じがするとかね、何それみたいなさ、いろいろなんか今はそデータが全部出てるらしいからさ、あの頃そ、ね、15年前ですかね、高校生の頃だから、何そんな経ってんのみたいな、ね、そういうの分かってればさ、もう少し組み合わせをねしてね、いろいろと自分に合ったものを変えたのかななんて思うんだけど、15年前そんなインターネットが普及してないからさ、調べるに調べらんないし、情報もそんなにインターネットで出てないしね、あの頃はね。だからまあしょうがないなって思うんだけど、で久しぶりにラケットとかラバーとかさ物色してさ、でそこでちっちゃいラケットが売っててさ、本当になんかあんじゃん、おもちゃでついてるような卓球の、普通の自分家のテーブルの上でやるようなピンポンのさ、なんか100円ショップで売ってるようなやつあるじゃない、あれのちっちゃいラケットあるでしょ、あれが売っててさ、でまあ売ってるメーカーのやつはね、その辺の100円ショップのメーカーじゃなくて、ちゃんと卓球の専門のねラケットを作っている日卓っていうね、元卓球部のみんなね、今日卓っつってビクンってしたと思うんだけどね、もっとビクンってするワードとしてはまあバタフライ、TSP で、やさかね、もうこの辺、まあ、言っとけばみんなビクビクしてると思うんですけど、まあそんなんでさ、日卓のちっちゃい、ね、そのラケットがあったらそれ買ってさ、であとまあちょっと元々5年ぐらい前に買ったラケットがあって、1回ぐらい使ったんだけど、そっから何も使ってないラケットがあってさ、まあそんなのがあったから、ただこれちょっとメンテもね、まあ今更かもしれないけど、まあ、ちょっとできればなと思って、そのラバーをね拭く、まあ泡とあとなんかそういうスポンジみたいなのあるんだけどさ、まあ、その辺買って、で、まあ、結構そのね、その友達と、ね、もっと卓球部だからさ、その卓球用品談義をしてさ、で懐かしい懐かしいっつって、でその後ねじゃあ十分そこ満喫したから、 で、その卓球バーに向かうことになってさ、ね。こんなに話してまだ卓球バーついてないからね。いいんです。前置きが長いんだっていうね、話なんだけど。まあそんなんでさ、卓球バーでついて。で、まあ店の前行ったらさ、結構デカデカと、ね、いいところに立地してんのよ。本当に駅からすぐでさ、で、わかりやすいところにあるし、結構ね、ドドーンとあってさ、こんなすごいところでやってんだと思って、卓球ごときがと思ってね。俺卓球好きなんだけど、卓球バカにしてる部分もあるからね。卓球みたいなね、もうそんなスポーツがあんなにデカデカとね、存在していていいのかと、ね、そんな風に、まあ、自分を見てるようだよね。自分と卓球をなんか重ねてる部分があるよね、少しね。まあそんなんでさ、卓球のそのお店に行ってさ、で入って。で入ったら、やっぱし、すんごい広いんだよね。まあ、そう、なんていうの、思ってたよりもはるかに広くて。で、すごいゆとりのある感じで、まあ、そのダーツもあったりとか、その卓球台も置いてあったりとかして、卓球台もやっぱし5台置いてあって、結構ゆとりがあるの。隣と隣の間もあるし、あとその、なんだろう、打つのも、まあ結構さ、普通のピンポンする人はさ、もう台にほとんどついてさ、打つと思うけど、まあ、ドライブマンとか、あとカットマンとかだとかなり後ろに下がって打ったりするわけよ。で、そうすると、なんか壁に当たっちゃったりとかさ、思ってるところまで下がれなかったりとか、ね、そんなのがあるんだけど、全然そのスペースも結構取ってあって、すっげえなと思って。で、もう行ってさ、で、ちょっと予約したパルなんですけど、つってさ、このクーポン使いますかってさ、で、このクーポン見せてさ、じゃあ、これで、つって。で、食事がガンガン運ばれて10品ですよ。まあ、でも言っても、まあ、軽い軽食ぐらいですよ。内容としては一応あるの。エビピラフ、唐揚げ、フライドポテト、ピリ辛もやし、ミックスナッツ、ポテトチップス、一口チョコレート、塩昆布きゅうり、カリスパ、フライドパスタね。たまにあるでしょ。パスタを揚げて、ちょっと塩振ってあるみたいな。あと、野菜スティック。ね、まあ、こんな、まあ、軽食ではあるんだけど。それと、あとね、飲み放題のね、これ2時間飲み放題の、その、お酒の一覧ですって渡されてさ。で、生ビールも飲めるし、で、最近ね、ちょっと、好きなウイスキーなんかもね、サントリーの角が飲めるということでね。まあ、そんな感じのね、内容で。で、もう席ついてさ、ですぐそういうの運ばれてきてさ、で、頼んで、まあ、ビールで一杯、ね、乾杯して。で、早速、ね、乾杯して一口飲んで、もうさ、じゃ早速やりましょうかと、ね、いうことで、卓球やってさ、でも今さ、そこのお店が全部揃えてあるのが、アディダスの、ね、今、卓球経験者、アディダスって、今多分みんな疑問符がついたと思うんだけど、ね、経験者以外は、いや別にアディダス普通じゃんと思うかもしれないけど、卓球用品でアディダスがあるんですよ、今。全く知らなかったよね。アディダスアンダーと思ってさ、かっこいいなと思って。あの頃はもう、日卓バタフライ、TSP 八坂ですよ。です。それがだよ。もうアディダスが参入ですよ。あんなかっこいい。ね。まあ、そんなんでさ、で、卓球台とか、ラケットとかね、そういうのも全部、アディダスのもので置いてあってさ。で、まあ、それで、ま、使えるってことなんだけど、まあ、俺はね、ラケットも持参してたからね。一応、ペンのね、ラケットを持ってましたから。まあ、これを使いつつ、ね。これを使いつつ、さっき買ったね、ちっちゃいラケットを使いつつね、ちょっと遊んでたんですけど。で、友人もちょっと、まあ、ペンを使うんだ。ペンとシェイクってあるんだよね。ペンっていうのが片面のやつね。で、シェイクっていうのは両面のやつね。まあ、大体、まあ、軽く言うと、ね、で、そこ置いてあったのはさ、ペンのラケットが置いてなくて、シェイクしかなかったんだよね。もしかしたら、なんだろう、あれなんかペンもシェイクもいけるようなラケットなのかもしれないけど、まあ、両面ついてるやつで。で、ちょっと打ちづらかったらしいから、で、俺のラケットをそいつに貸して、で、俺はちっちゃいラケットでちょっと遊んだりとかしてね。そんなんで、まあ、30分まずやって、疲れたなと。ね、もう年だなと。いつも使ってない筋肉がもう痛いなって話してさ。で、ちょっと休憩しようぜってさ、30分やって休憩して。で、まあ、酒飲み、飯食いやってさ。で、でも酒飲むじゃん。まあ、正直もう、 卓球しながらもうねビール飲んでたから、ね、一球終わってビールを一口みたいなやってたからもう結構フラフラしてんだよね。さらにそこからね飲み物ウイスキーをさロックで頼んでさ、でまあそんなんで楽しい時間は過ぎだよ。ね早いな、ね、前置き長かったくせにねここ入ってからすんげえ早いんだけどっていうねところはありますけど、まあそんなんで1時間半ぐらいかな、もうすぐさーっと立ってさ、それでまた卓球ね、じゃあちょっともうそろそろ終わっちゃうからね卓球しようぜって卓球またさーっとしてさ、でやっぱし卓球久しぶりだからねそんなにうまくいかないけど、でもやっぱり動けるよね、その昔やってたイメージもあるから、まあああいう感じで動きたいとね、で昔はこういう風に打てたけどちょっと今打てないなとかさあるから、その昔の状態にまず戻したいなっていうこともあるし、あとやっぱ卓球面白いんだよ普通に。で、あのピンポンどうなんだろうな、俺もそのピンポンピンポンっていう頃の気持ちっていうのはあんまりもう残ってないからわかんないけど、卓球経験者同士でやるとさ、で実力が近いとさやっぱ面白いんだよね。サーブとかもさ久しぶりにサーブしてさ、ね、横回転かけたりとかしてさ、ね、下回転かけて取れないでネットに引っかかっちゃうみたいなさ、今日卓球経験者以外全く何言ってんのこの人になってると思うけど、まあいいでしょたまにはね。まあそんなんで、まあ結構ね、まあ試合とかもしたりとかさしてさ、昔は21点マッチだったのにさ今は11点マッチだからね、知ってたかっていうね、知らなかったっていうね、そんな声も聞こえてきますけどね、全くね視聴者置いてけぼれっていうね、まあいいんですけど、まあそんなんでまあほどほど終わってさ、それでまあまあお疲れってことでね終わっちゃったけど、でまあ酒ね最後にまあちょっとじゃあまだ時間少しあるからつってさ、まあ飲み放題だからじゃあもう一杯ぐらい頼んでつってさ、で酒飲んで、そしたら店員さんがさ来てさ、でこれあの次回使えるその卓球のねあの台のあの無料券なんですってね渡してくれてさ、 ありがとうございますつってさ、そしたらその店員さんがね、卓球前やられてたんですかみたいなこと言ってきて、おっと見る目があるやつが来たぞと思ってさ、ちょっとあの中学高校の頃卓球やってたんですよみたいなね、でも全然最近やってなくてつって、でちょっとなんかここ見つけたんで来たんですよみたいな言ったらさ、あ僕も同じですよみたいなね店員さんが言ってさ、この人も卓球経験者だったのかと思ってさ、まあ、そんなんで、でも聞いたらその人はなんかまあ、俺たちがなんか卓球経験者かなって分かったのはそのちっちゃいラケットとかを使って普通に打ってたから、あこの人たちは経験者なんだってね感じをちょっと覚えたらしいんだけど、でその人聞いたらそこのお店の店員さんっていうわけではなくて、そのお店の卓球のトレーナーらしいのね。だからなんつうのかな、まあそのお店に、まあ、プロみたいな、プロじゃないんだけどさ、そういう、まあ、教えてあげられるような人が、まあ、一人いてさ、それでまあお客さんとかにねそういう教えたりとかね、そういうアドバイスとかもできるような形の人がまあいるらしいのよね。でその人がそれでさ、へえと思って、卓球のトレーナーなんだすごいなと思ってさ、でもねそんな大したもんなんですかとね、別に俺でもできるんじゃないですか、俺卓球部副部長ですよみたいなねとか思って、心の中ちょっとね思った部分あったんですけど、聞いたら俺高校の頃その店員さんがね俺高校の頃まあ、千葉住んでたんですけど千葉代表だったんですよみたいな、出たーと思って、俺地区大会3回戦みたいなね、それに加えてもう、ね、このもう地区大会3回戦でもう全く実力が発揮できないねこのプレッシャーに弱い俺、それに比べてですよそのもう店員さんかと思ったね人はもうトレーナーで、で高校の頃はもう千葉代表ですよ、で千葉代表やって、その後なんかもうクラブチームとかでもなんかやってたらしくて、それで今はそこのまあお店でねやってるわけなんですよ。で昼間とかは普通に卓球教えたりとかしてね、もうトレーナーになってると、なんだこの人はね、こんな人がいるのかということでさ、でさらに話聞いてたらなんか最近大会があったらしくて、で豊島区の大会があったんだけど、この間豊島区の大会で優勝したんですよって、ね、賞状を見せられてさ、なんだこの人と思って、こんなすごい人がいるんだと思ってさ、 だからちょっとね、まあ、その人にもいろいろね話聞きたいなと思って、まあいろいろ聞いてさ、まあ、あの教えてもらったんだけど、ただその人さ若くてさね、俺たちも全然もう最近やってなかったから、ってもう本当に15年ぶりぐらいにやってるんですよみたいな話してた。え、何歳なんですかみたいなね、うん、もう32のおっさんなんですけどみたいなね、高校の頃からねやってないからそのぐらい経つんですよみたいな言ってさ、で店員さんのさ年齢聞いてさ、店員さん何歳なんですかって、え、俺24なんですみたいなね、わっけーなーと思って、まあそんなんでさ、でもなんかすごいいい人、あのなんつうのかな、卓球やってるっていう共通もあるかもしれないけど、なんかすごく喋りやすくてさいい人だなと思って、なんか卓球やってる人ってやっぱりそんなに高圧的じゃなくてさ、なんかちょっといいよね、なんかちょうどいいメンタリティな感じがするからさ、俺やっぱりそういう卓球してる人好きなのかななんて思ったりはするんだけど、でそんなんでさ、だからちょっとそんな人とね、でなんかちょっと言えば店が忙しくなければ言えばの対戦とかもしてくれるっていうのね、で、ね、今までまだあのお客さんに負けたことないんですよみたいな、ね、それは負けるわけねえだろうと思って、全国クラスが来ねえと勝てねえだろうと思ってさ、まあ、そんなさらにさね、店員お客さんなんてみんな酒飲んじゃってんだからさ、勝てる要素はゼロなんだけど、まあちょっとね一回やってみたいなとか思ってさ、その無料券もあるしね、だからそんなんで、まあ俺もバー通いっていうのはちょっと難しいかなって思ってたけど、卓球は継続してやりたいし、でここのバーだったらねちょっと通ってもいいかななんてちょっと思ってさ、そんなね素敵な、ところがあったからね、まあちょっとラジオでねしっかりとこうやって宣伝しておきたいという部分もありましてね、まあ一応もう一回言っときますよ、あの一応これ池袋西口ですねの、ラバーズ、ね、この卓球のラバーね、ラバーに S がついてラバーズってもんだと思うんですけども、ここのお店で基本的には時間は18時から朝の8時、すごくない？ね、すごい長い時間やってるから、俺地元民じゃないもん、この豊島区民だからね、言ってもね、お前大塚だろとかって言うかもしんないけど、いや区はね豊島区ですからね、そしたらもう地元民ですから、だから、まあ、仕事終わって帰ってくるとやっぱり10時11時になっちゃうわけですよ、だけどそこから卓球をしに行って、でまあちょっとね酒も飲みつつ卓球しつつ、でやべえ終電なくなっちゃったっつっても、普通に歩いて帰るんだから、地元なんだから、だからで8時までやってるからね、だからこれはいいなと思ってさ、ちょっと通いたいななんて思って、なんでぜひね皆さんも卓球したいとね、そしておしゃれなバーも行きたいということがあればね、むしろ卓球俺はいいやとね、でもお酒飲めるんだったらねっていうのがあればさ、じゃあ俺が代わりに卓球やってるからね、俺の卓球をね遠目でねニヤニヤしながらお酒を飲みたいっていう人いるかもしれないからね、そしたらこのねあのバーに来れば俺が卓球してますからね、まあ、そんなことも可能かなと思いますから、まあねぜひぜひ、まあ、ご興味があればね、あの行っていただけたらいいんじゃないかななんて思いますよ、であのクーポンの方もね、まあ、探せばね、まあ、池袋バー卓球クーポンみたいな、まあ、検索したら出てくるんじゃないかなと思いますからね、まあ、その辺で買うとさっき言ったお得な内容のクーポンもあるし、で別にねあのちょっとお酒飲むだけだったらお酒1杯600円でしょ、で2杯まあ2杯ぐらい飲んで、で軽食2個頼んでさ、それだって2200円で、まあ、卓球やったとしてもさ2人で行って、まあ、1台ね、まあ、30分ぐらいやってさ1人500円なんだから2700円で一応収まるっちゃ収まるのよ、で普通にねえ そんぐらいだったら、さっき言った5000円とかだとさ結構かかっちゃうけど、もっと軽いライトな感じで来れば2700円、もっとなんかねえ軽食別に食べなくてもね、そんなあと軽食はもう1品ぐらいでいいわってなったらさ、まあ1人1品で2人で行ったら2品食えればさいいかなってぐらいだったら、まあ2200円ですよ、それだったら結構いいんじゃないっていうねところあると思うから、まあその辺もまあうまくクーポンだったりとか、あとクーポン別にいらないとね、でサクッと行ってねちょっと楽しみたいなというのがあれば、そういう普通に行ってもね大丈夫かと思いますからね、まあそんなんでちょっとおすすめなところ、そして通っちゃうかもしんないよねって、 で、そんなね、ちょっと池袋の卓球バーについてちょっとねお話しさせていただきましたよってところですね。でね、ちょっとテンション上がっちゃってね、5年ぶりぐらいね、高校の頃の卓球部のね後輩に電話しちゃってね、ちょっと今度卓球やろうぜってね。まあそんなんでさ、まあそのぐらいテンション上がるよねやっぱし。なので、高校の卓球部のやつらをちょっとね数人集めてね、卓球大会をしたりとかね、まあいろいろちょっと考えてはいるので、ね、卓球熱ねちょっと来たんじゃないかなと思って。いいよやっぱし卓球ね、健康に、だって卓球やってるやつであんま太ってるやつっていないんだよね。結構痩せ方が多いんだよね。それもやっぱり卓球は結構ハードなんだよ。それもあるし、だからまあちょっとね、せっかく痩せてで筋トレも少ししてんだけどさ、ただ筋トレしてるだけとかっていうのもなんかつまんないし、でマラソンとかしてもいいんだけど、マラソンもあんま好きじゃないしね。だからなんか運動しないとっていうのあるから、まあ、卓球ね継続的にね、まあ週1とは言わないけど2週に1回ぐらいよね、通ったりとかしてやっていきたいななんて思っております。じゃあちょっとねお便りとかも、いただいてますから、お便りちょっと読んでいきたいと思いますよ。ラジオネーム、168番さん、卓球できる女って恋愛対象って、ね、お便りいただきましたありがとうございます。卓球できる女は面白い気はするけど、でもどうなんだろうね卓球だ。最近ちょっと思ったのよ。じゃあ逆に言うとね、どんな部活に入っていった女が一番いいのっていう風に言われると、いや特になくねみたいな思うんだよね。全部なんかデメリットはあるじゃないね。ソフトボール部だともう髪の毛が超短くてで真っ黒ねとかさ、でバレーボール部だとなんか太ももがなぜか太いとかね、まあいろいろあるじゃない。で文系とかだと、なんかちょっと考え方がね、なんかちょっと硬いというかね、自分の世界がちょっと行き過ぎているみたいなさあったりするから、何がいいのか全然わかんないんだけど、卓球部の女っていうのはどうなんだろう。卓球部の女ってね、体つきはね結構細いやつが多いんだよね。ガリガリとかもいるし、だけど強いんだよね。なぜか運動神経がいいのかなんだかわかんないけど、正直わかんない。俺のその高校の頃も卓球部のね女子部はあってさ、でまあ練習はね人数少ないから一緒にやってたんだけど、強いんだよ。その女の子も県大とか行く強さなのね。だからすんげー強いんだけど、細いのよ体は。だけど俺よりもスマッシュは早いし、いやでも俺より全然細いんだぜと思って、何なんだろうなと思ってさ、まあ、運動神経なのかね、卓球に愛されて生まれてきたのか分かんないけどさ、いやそんなんでね、ただまあ卓球してる女どうなんでしょうね。でもまあまあ一緒に卓球できるからね、そういう意味ではまあいいんじゃないのって思いますけどね。まあプラスポイントね1っていう感じでしょうかね。あとは、ラジオネーム169番さん、大きなおっぱいで卓球する女っていいよ ね。いいですね本当に、素敵だと思います。やっぱしね、運動するね、何でもそうですけどスポーツしていて、まあそう球技とかになるとさ、球転がってって球を拾うじゃない。その時に女の子かがむじゃない。その時に見えるねおっぱいね、ちょっとチラリと覗くね、おっぱいがねたまらんですなってねところなんでね、もうそれだけを収録した DVD 売ってくれたらね、球技胸チラみたいなね、球技胸チラ120分みたいに出てくれたら、まあ俺は買っちゃうよねってね。どんなシチュエーションでもいいよ。でそれも普通のやつじゃダメだね。やっぱしなんかそのただ無音でね、無音で女の子が拾って胸をねチラリとしてるだけじゃなくて、なんかこっちの方にねカメラがあるじゃない。でカメラの方にボールが転がってきて、すいませんっつってね、それで目の前まで来て拾って、そこでのねチラリっていうのを120分いや180分で出してくれたらね、俺嬉しいなってちょっと思います。 あとはラジオネーム、170番さん、そう、素直な疑問なんだが、卓球で、酒なんて進むの？アルコール飲みながら後ろで玉の音スコンスコンうるさくねってお答えいただきました。ありがとうございます。いや、たまたま行った時はね、あんまりやってる人いなくて、先に女の人たちが一組やっているぐらいで、たまたまその日は少なかったらしいんだけど、で、あと俺たちだけだったから、まあ、正直全然少し落としなかったけど、まあ言ってもだよ、俺たちの日常の風景なんだよね、卓球の音スコスコってさ。だから別に後ろの人たちがみんな卓球してても全然気にならないけど、ただ大学生みたいなのがね、俺も大学生をどんだけ目の敵にしてんだって話なんだけどね、大学生みたいなのがさ、キャハハ夫婦とさ、そういうサークルのノリでね、男と女でね、なんかワイワイワイワイウェイウェイっつってる、そういうのを見ちゃうとだーもうやだなーってなるけど、でもそうでなければ逆に普通にね、真剣に卓球やってくれればとてもいいなってちょっと思うんだけどね。さ、逆に先が進む、あいつうめえなーみたいな ね、あんな風にちょっと次やってみるみたいななるから、まあそれは卓球っていうね、その共通言語あるからさ、とてもいいなって思いますね。まあ、あとはね、お便りの方いただいてます。ラジオネーム、172番さん、パルさん、自分だったら iPad に卓球ゲーム入れて卓球バーのカウンターに座っている、休んでいる女の子に声をかけてゲームして遊んでいると思う。盛り上がりそうじゃない？次も会う確率アップすると思う。お便りいただきました、ありがとうございます。いやー、声かけらんないね。声かけんのはね、やっぱし、あ、すいません、弾拾ってくださいぐらいだよね。結局飛んでっちゃうからね、弾がね、隣の台までね。そのぐらい。あとはもう女の子の方からもね、すいません、あ、弾そっち行っちゃってごめんなさいっつって、で、俺の目の前でね、弾拾って胸をね、チラリと見せてくれるって、ね、これ何の合図だっていうね。っていうことで、この合図を俺がね、キャッチしたらね、この後どうっていう話になるんだけどさ。それもないと思うし。ただ、人が少なくて、で、女の子、まあ、一組先打ってたりとかしてうまいなっていうのと、で俺たちも男一組いてね、で、まあ、ほどほどやってたらさ、そしたらなんか誘うかもね。誘うっていうのはそのダブルスやりませんかって、そういう可能性の方が卓球場は高いんじゃないかなって思うんだよね。それかもうちょっとね、試合飽きちゃってでね、お互いになんか向こうもなんか試合ずっとやってるけどちょっと飽きてるっぽいなとかさ、でこっちも飽きちゃってるっぽかったらね、ダブルスやりませんかもいいし、あ、経験者ですかって、まあ、これ結構でかいと思うんだよね。経験者の方ですかつって、あ、そうですって言ったらさ、ちょっと組み合わせ変えて一回試合しませんかみたいなさ、話をするの全然ありだと思うんだよね。普通のバーじゃできないけどね、この卓球という共通言語、そしてこの経験者同士っていうね、これがあることでね、俺そんなのできるんじゃないかなと思って、あとはそのさ、トレーナーの人とね、仲良くなってね、俺フリーなんすよってね、ふうな話をね、知っとけばもしかしたらね、あちらのお客様からっつってね、スーッとお酒がね流れてきてね、それで卓球の試合をするって可能性もあるからね。まあわかんないです、いろいろどんなのがあるかわかんないですからね。もうスーッと球が転がってきてかもしんないからね、あちらのお客様からですっつってね、なんだよ、スリースターのね、球が転がってきたりとか、なんだよスリースターって思うかもしんないけど、まあその辺はね、経験者だけがちょっとニヤニヤしてくれればもういいんですけど、今日はね、まあそんなね、お便りありがとうございます。あとはラジオネーム173番、スカルプ P さん、卓球バーでナンパしてダブルスしたい、ただガチでやりすぎは確実に引かれそうですね。つっつきの応酬とか、ラケット持ち込みはボーリングのプロテクターしてる人みたいな感じかなってね、お便りいただきましてありがとうございます。そうだね、まあでもラケット持参になってくるとボーリングだとマイボールみたいなもんなのかもしれないね。だから、まあ、プロテクタープラスだよね。プロテクタープラスマイボールのと同じなのがやっぱしラケット持参だよねってのあるかもしれないけど、まあでもね、そういう卓球する場所だからね、も全然問題ないかなと思いますし、あとはやっぱし卓球バーでナンパね、もうおかしいけどね、卓球バーでナンパしてダブルスしたいっていうね話だけどさ、でも これだったらナンパできるよね。正直俺たちみたいなね、そのあまりね表にねガンガン行けないような男たちいると思うけど、やっぱりこういう自分のテリトリーではないけど慣れ親しんだものであれば女性に声かけられるんじゃないっていう風に思うよね。隣で結構可愛いねあの女のね人たちがいたとするじゃない。それで卓球やってて、ね、これ卓球ピンポンだったらダメだよ。ただ普通にあのスマッシュとか打ってたら、あ、経験者なんだと思って、ちょっと声かけて試合しませんかって、お酒もさらに入ってるからね、俺言えるんじゃないかなって本当に思うよね。ただやっぱりそこでね、あのガチでやりすぎると、まあ、引かれちゃうよねってね、つっつきの応酬とかやっぱり引かれちゃうよねって思うけど、でもまあでも試合になったらね、やらざるを得ないでしょ。お互いにちょっとさ、あの軽くラリーの感じでやってるけど、ちょっと球がね少し外れちゃった時にその球取らなくちゃいけないと、その時にドライブをかけてきたりね、やめやっちゃったみたいなね。でそういうのであのもう少しずつ相手とねこっちとねそういうちょっとあの探り合いがありつつね、どこまで出して平気なんだろうみたいなのも探るのも、もしかしたらこの卓球バーの楽しみ方の一つなのかもしれないよね。そういう意味ではちょっと、まあ、少し通いつつ、もしなんかやってる人いたら、まあ、正直男でもいいんだけどね、隣の台で知らない男がねやってたとして、それでも声かけて、まあ、ただレベルが違いすぎるとあれだけど、同じぐらいのレベルであればちょっと試合しませんかみたいなね、11点マッチでちょっと1試合だけとかねいう話はできるかなと思うから、まあそんなんでねちょっと楽しくいけるんじゃないかななんてね、思っておりますよ。あとは、ラジオネーム、ラジオネーム、174番さん、ところで女いたの、それか硬派な卓球の話に女子の話を挟むなって怒るパターンって、ね、お便りいただきましてありがとうございます。まあ、女子はねそういう、まあ、先にいた女子もいたけど、まあ、途中でもう俺たちが来てから1時間ぐらいで帰っちゃって、であと店員さんが女性の店員さんいるんだけど、そこさ結局バーじゃん、でバーかつ卓球かつ、ダーツなんだよね。だ多分そっちの女性の店員さんはダーツとバーなんだよね、より側は。で、まあ、俺たちはまあ、バーと卓球側なんだけど、バーはちょっと離れて、で卓球だけのよりなんだけどさ、だからまあ接点はないんだけどさ、まあそんなんでね、まあいいんですよ卓球と、ね、こっからさらに卓球とね、卓球バー女子全部絡められるんだったら絡めていきたい部分はありますからね。ただまあ僕がねどんなことをしてもなかなか女性が絡んできてくれないね。こんだけ毎週毎週いろんなこと挑戦してさ、今週こんなことをねやってきましたよと、ね、モテたくてこんなことやりましたと言っても、ね、全くその成果は、ね、見えてないと思うんですけど、だけど今回はもしかしたらあるでっていうねパターンですからね、ちょっと頑張っていきたいと、頑張っていきたいっていうか、まあ普通に自分が楽しいから普通に頑張るも何も続いちゃうというか、行きたいしねまたねっていうのがあるから、逆にいいんじゃないかななんて思ってますよ。あとはラジオネーム176番さん、スリースター懐かしすってねお便りできましたありがとうございますね。ワンスターじゃなくてスリースターの方がね高級みたいなねありましたけど、なんなんですか、大会はでもスリースターじゃなくてワンスターみたいな、どうでもいいわみたいな話だよね。大体それ何なんだよみたいなあるんだけど、卓球の球あるじゃない、あれに星のマークがついてんだよ。で3つついてるやつがあって、これスリースターって言うんだけど、これは一番品質のいい卓球ボールということで認識してたんだけど、ただ試合の時はスリースターじゃなくて星1つのワンスターっていうのを使ってたんだよね。わかんないけど、それ大会によって違うのかもしれないけど、その高校の地区大会とかだったらワンスター使ってて、まあそんな話もありつつね、で、あとラジオネーム177番さん、卓球部ので卓球部に稲中の話は怒るって答えていただきましたありがとうございます。怒りませんよ、卓球部はだいたい稲中卓球部読んでますからね、うん、ちょうど俺がね中学校の頃稲中卓球部、まあ、流行ってたし、でアニメ化もされたんで、ちょうどその時、そう、もうそれでね稲中卓球部のね 歌を歌っていたね、その卓球部員もいましたからね。そんなね、カラオケで行ったら稲中卓球部ってねもありましたけどね。まあそんな、ね、稲中卓球部やってましたよ。あの地下鉄銀座線サーブとかね、ハミチンサーブとかやってたよね。本当に中学生はさ、影響されやすいからさ、超やるよそれ。ただやっぱりね、卓球部でもギリだよねそこはね。本当にあの、まあ、一般の人はやると本当にイラってねしますけど、でもまあまあ卓球なんてお遊びですからね、楽しくねやってでいいんじゃないかなって思いますけどね。ただやっぱしね、稲中卓球部は卓球絡みでね、やってる話だから僕はいいんですけど、ただやっぱしやっぱサークル活動みたいなね、あのなんかワイワイキャイキャイやってるやつらを見るとね、イラってする。まあ、どうでもいいですね。まあ、そんな感じのねお話ですね。
童貞ネットアットネトラジ。
そろそろお時間も来てますからね、お別れのコーナー行きたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あとは、今日喋りたかったことなんかをね、ちょろちょろとやっていきたいと思うんですけども、今日他に喋りたかったことは、FX が、今年調子いいよねって話があったんだけど、で、今までの収支っていうのを知りたくてさ、でちょっとひまわり証券今使ってるんだけど、このひまわり証券のシステムがちょっと変わって、で今まで の, あの取引すべてが今自分で見れない状況なのね。でこれをちょっとひまわり証券に言ったら、じゃあ過去のデータ送りますよって言われて、でちょっと何週間が待ってさ、で今週来たから、それでね、あの今までの収支をね計算したんですけど、まあほどほどマイナスだったんです。で今年の頭までのマイナスがマイナス35万だったんだよね。 FX 結構やられてんなと思って、それでただ今年の快進撃で全部ちょっと計算したら、今マイナス3万5千円まで回復してんだよね。頑張ったなーと思って、でもまだマイナスなんだけどと思ってさ、で調子に乗って今週ね、あのガリガリやっていたら、マイナス6万円ねなってましたから、まあまだ決済してないからまだこれ確定じゃないんだけどね、来週どうなるかって話なんだけど、今ね現状はマイナス6万円になってるっていうねところありますから、ね、調子乗っちゃいけないねって思うけど、でもまあそんなんで、まああとね少しで、プラスマイナスゼロね、プラスねなる可能性もありますからね、そんなんでちょっと期待していきたいというところ。そして今週のパチスロ、お前またパチスロ行ってんのかよってなるかもしんないけど、今週のパチスロマイナス4万円でございますね。お前本当にどこに金あんのってみんな思うかもしんないけど、ねえよね。またりその銀行がマイナスになったってね、バカなんじゃないのって思ってね。でもお金ね、お給料入ってもさ、それはお金たまんないよねって思うけど、まあ、その分ね FX で勝ってね、その勝った分をスロットに回すってね、まあ、そんな錬金術をね繰り返している、まあ、そんな感じもちょっとねありますかね。あとはなんだろうな、まあ、そんなこんなで、あとまあ最初ちょっとあのおしゃれなカフェに通いたいって話してたんだけど、最近ちょっとあの宅建そろそろ試験が近いからさ、でも家いるとやっぱ誘惑が多くてね、なかなかできないと。だからやっぱカフェでね勉強、まあ俺思ってたよ、カフェで勉強するやつってマジ何なのと思って、家で勉強しろよって思ってたけど、家じゃできない家じゃもうだってテーブルの上にパソコンが開いたんだもん、いつもいつもネットつながってんの、いつも常時パソコンつながってんの、電源も入れっぱなしだしね。だから家帰ってきます、まず画面ね見ます、あニコニコ動画見なくちゃってなるじゃない、ダメだから。だからもう家帰ってくる前にね、カフェなんかにちょっと寄ってさ、で1時間ぐらいねゆっくりコーヒーでも飲みながら、お勉強ではないけどさ、ちょっと過去問をねちょっと見たりやったりとかしてさ、で帰ってくるね、まあ、1時間ぐらいだったらいいでしょ普通にね、本読んだりとかするのと一緒だからさ。でもねカフェでまず 席座ってコーヒーを一口飲んで、まず2チャンネルのまとめを見ちゃうってね。そういうのもあるからさ、もう、俺もうパソコンも iPhone も破壊しようかなって思うんだけどさ。まあそんなんでね、ちょっと、まああと、休みの日とかもね、カフェに行って、ゆっくりしながらね、ちょっとお勉強なんかしたいななんて思ってさ、まあいいじゃない。あと1ヶ月と10日ぐらいしかないんだからさ。なのでね、まあ、そんな風にちょっとカフェと関わっていきたいと思っている今日この頃ですね。で、あとはお便りいただいているので、ちょっと他にお便り読んでいきたいと思うんですけども、ラジオネーム159番さん。上戸彩、ヒロと破局というニュース。これはパルさん、来年元旦にワンチャンあるで、来年、新年パーで上戸彩か楽器ゲットしようぜっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。来たか。でも先週もそんな話してたけどね。先週は、あれでしょ、上戸彩とヒロ、なんだっけ、なんか話であったよね。で、なんなんだけど、まあまあ、でまあ上戸彩、フリーになって、俺のところに来てくれるんであれば、まあ、歓迎ですからね。そりゃ俺だってもう、スーツ買おうと思ったら青木に行っちゃいそうになるぐらい、ね。引っ越しは日通を選んじゃうぐらいね。上戸彩やっぱして好きだからさ。まあすいません、青木は選んでないんですけどね。まあ引っ越しは日通は選んでますからね。もうこれはもう上戸彩ちゃん効果で、もうアパマンショップだってね、上戸彩でしょ。もうあれだって俺もうアパマンで契約2回してますからね。だからまあ上戸彩なんですけど、上戸彩ちゃんおっぱい大きいしね、可愛いしね、いいと思うんですよ。まあでも楽器、でも楽器だね。もう全然楽器の方が20倍海洋圏ぐらい上だね。まあそんなんでね、まあ楽器でも上戸彩が来たらね、まあ、両方来ねえから大丈夫だって話なんだけどね。まあいいんですよ。で、あとはラジオネーム羊がいる水族館さん。パルさん、ウイスキーにハマってるとはようやく大人の趣味見つけたね。俺もいろいろ飲んだけど、ジョニーウォーカー黒ラベルが、一番美味しいよ。今は2000円ちょいでレギュラーボトルが買えるけど、50年前は大卒正社員の初任給2ヶ月分くらいしたらしいぜ。スモークテイストって言うらしいけど、口に含んで噛むと、煙みたいな味がして美味しいんだ。ニコニコ動画のジャズバーニコニコって作業用 BGM シリーズ聞きながら飲むのがおすすめ。どうせなら、グラスもバカラクリスタルとかいいの揃えようぜっていうね、お便りいただきましてありがとうございます。そうだね。まあ、ウイスキーは背伸びをしてはいないかなと。ね。結局、大体お酒を飲んだ中で、まあ一番自分に合うし、自分がなんかいいなっていう、かっこいいなって思うのもあるし。で、まあ味も好きだしっていうことでね。まあウイスキーは普通に今後も、まあ趣味ではないけどもね、普通に好きに飲んでいこうかなと思ってさ。そんなんで、まあ、ね、ボトルもどんどん増えていくとは思うんだけど。で、羊がいる水族館さんの、おすすめはジョニーウォーカー黒ラベルね。この間、声優にね、行きつけの声優に行ったらね、2310円ぐらいで売ってたかな、黒ラベルね。だからちょっとね、買おうかなと思ったんだけど、ちょっとでも最近ちょっと酒もね溜まってきちゃったから、少しちょっと飲んでからね買おうかなと思って、だから次何か買おうかなと思ったらこのジョニーウォーカーね行きたいなと思って。いいよね、こういう、うんちくじゃないけどさ、50年前は大学卒業のね、その正社員の初任給の2ヶ月分ぐらいしたらしいお酒なんだぜみたいなさ、ねえ、そんなの俺ね、なんかゲームクリエイター科卒業のね派遣社員の給料でも買えるようになったんだぜみたいなさ、いう感じでさ、飲んだら美味しく飲めるよねと思って、でね、飲みながらその BGM 流してね、まあこの BGM ね、ジャズバーニコニコね、この作業用 BGM 多分俺のお気に入りにももうすでに入ってるかと思うんですけどもね、多分昔入れたような気がするんだよね。まあこれ聞きながらで、グラスもね、いいの使えないよって、バカラのねグラス使えないよって。バカラのグラス高いんだよね。一応 Amazon の欲しいものリストにはもうすでに入っているんですけどね、俺ちょっと欲しいなと思ってて、でもバカラかーと思ってね、ちょっと躊躇していただいて、日本製っていうか、まあ、普通に買うと高いんだやっぱし。だ並行輸入品とかってあれば、少し安いんだけど、それでも高いからね、どうかなと思って。今使っているグラスは、まあ、俺もね、 まあ、北欧のちょっとしたそういうインテリアだったり雑貨とか、まあ、詳しいというか、昔ちょっと軽くね、そんな仕事を、それに関わる仕事をしていたから。まあそんなんで、その時のね、なんかいろいろとあって、今使っているグラスはその北欧の、ノーマンコペンハーゲンっていうね、ところの、メーカーのね、ロッキングラスっていうね、なんか、グラスのね、底が丸くなってて、ちょっとコロコロね、揺れるんだよね。まあそんなグラスがあって、まあ、これを使って飲んでたりとかするんだけど、まあバカラ。ただね、俺結構食器洗うのね、億劫でさ、何日か放置しちゃうんだよね。だから、なんか、バカラとかのグラス、そんななんか、ずさんな、ね、扱いしちゃっていいのかなって思うと、ちょっとよろしくないねと思って。まあそんなんでね、まあ、ちょっといい、でも、グラスで飲みたいよね。せっかくだからね、とは思うからね。ちょっと、なんか臨時収入なんか入ったらね、バカラのグラス、買っちゃうかもしれませんね、ところですね。あとはラジオネーム、小心者さん。この前、サランラップ越しにレズっている動画を見ました。パルさんは粘膜の接触が怖いそうなので、おっぱい、おっぱぷや風俗行くときは、サランラップ持参してはどうでしょうってね、お答えいただきました。ありがとうございます。通報されますよね。多分。ね、普通に入ってってさ、ね、1名様です、みたいなさ、出てさ、で、入ってって、ね、で、女の子が来てさ、あ、よろしくお願いします、みたいに来てさ、君、ちょっとまずサランラップを巻いてもらっていいかな、みたいな。なるわけでしょ。ね、ならないけど、ね、サランラップ越しにいいかな、みたいな。いや、変態が来た、って。サランラッププレイ、みたいな。サランラップフェチが来た、みたいになるわけでしょ。それはね、ちょっと怖いね。まあ、ちょっと怖いね。しょうがないね、これ、でもね。だから、無理だね。正直。まあ、サランラップだからかもしれない。クレラップだったら。ね、クレラップだったらもう切れ味鋭いですからね、パチンって切りますか、すぐね。もしかしたらね、クレラップだったら抱いてって、ね、このあとね、そのあなたの下サランラップでみたいななるかもしれないから、まあそんなことを期待しつつね、ちょっとサランラップよりもちょっと高価なねものを持参してね、ちょっとね風俗関係行きたいなと思うんだけど、まあ行かないけど風俗はそもそもやっぱり。ただオッパブは本当に最近行きたい。もしかして普通に休みの日とかね、繁華街歩いてて、お兄さんおっぱぶどうですかって言った時に、いくらつって、4000円ですつって、あー高いつって、3000円でつって、あーちょっと案内してもらおうかなると思うんでね、3000円だったら行くわ。それこそ1時間とか5000円とかよりももう30分3000円ぐらいでいいわ。そんなにおっぱいさ長時間揉んだりもしないわけだからさ、ちょっとね、一人二人揉んで、なんか、おっぱいに顔をうずめてね、癒されたいって部分があるから。まあ、そんなでおっぱぶ行きたいなって。ちょっとそんなね、気持ちが高まってますよ。もう今だって、卓球したいとおっぱぶ行きたいが同じぐらいになってるからね。じゃ結構高いぞっていうね、ところはありますけど。あとはラジオネーム、163番さん。ソフトオンデマンド株式会社が、オナニー事業部の人材募集をしているそうです。どうせ転職を考えているなら、ここなんてどうでしょう。ここならパルさんの技術を、技能を最大限に発揮できると思いますってね、お答えいただきました。ありがとうございます。これね、今日さ、職場でさ、まあ、2チャンネルのまとめ見てたんだけど、その時にさ、たまたまこれ見てさ、で、職場の人とみんなで見てたんだけどさ、おい、すげえ募集あるぞ、つって。そのソフトオンデマンドっていう、まあ、エロビデオとかね、エロ DVD とかの、まあ、そういう会社があるんだけどさ。で、そこがさ、その、オナニー事業部っていう部署の、まあ、人をね、募集してるんですよ。求人出してるんだよね。だから、これさ、ちょっと、いいよねっていうふうに思ったりもしてさ、で、俺がこんな、人間だってことはさ、職場の人もみんな知ってるからさ、なんつうの、この、テンガとかね、あと、その、ダッチワイフとかね、そういうのも知ってるのも、もう、バレてるし、この間俺が、おっぱいね、募金のチャリティーに行ったこともバレてるしさ、もう、まあ、変態じゃないよね。変態という名の紳士なんだけどさ、ね、本当にこんなに、 ね、エロにまっすぐなのに女性に全く直結しないやつも珍しいとは思うんだけどさ。だからそんなん知ってるから、ね、パルさんこれ応募しなよってね、言われたんだけどさ、どうかななんて思ってたんだけど、でもね、最近ちょっと思うのよ。前にね、ちょっと仕事、もし転職するんだったら、結婚相談所とかで働きたいと。ね。まあ、いろいろと、そういう、俺みたいな悩み持ってるやつもいるし、そういうの手助けもしたいし、で、これはすごい人のためになるから、やっていてもいいかなって、思うよねっていうところで、結婚相談所いいかなってすごい思ってて、まあそろそろね就職活動もしないといけないからさ、その考えてたんだけど、ただ思うのは、そこがじゃあ自分の能力をフルに発揮できるところなのと、そこが毎日楽しくね仕事ができるところなのと、ナチュラルなね気持ちね、俺が別になんか気負わないでね、なんかすごく毎日が楽しく仕事ができるところなのって言うと、そういうわけではないよねって思うんだよね。とても人のためになるし、人のためにできるし、で、なんかその、やっぱり強みではあるからさ、気持ちが分かったりとかね、その、モテないやつの気持ちが分かったりとかして、そこでね、ちょっと一歩踏み出せないやつを、まあ、背中を押してあげるとかね、そういうところでさ、すごい合ってる仕事ではあると思うんだけど、じゃあそれがすごい楽しいのとかね、なってくると、で、そこで自分のなんて自己を表現とかできるのっていうと、そうじゃなくて、それは完全にさ、なんだろうな、影のさ、そういう、まあ、支えるっていうね感じの仕事になっちゃうと思うんだけどさ、ただこういうオナニー事業部とかだとさ、結構自分の個性というか自己っていうのを結構表現というかさ、していけるじゃん。自分を結構解放してさ、ありのままのナチュラルボーンね、オナニーノのさ、俺をオープンにしてもいいわけじゃん。多分毎日楽しいとは思うんだよね。まあ、いろいろ大変だと思うよ。毎日試作品でオナニーしないといけないからもうげっそりしてると思うんだけど、ね、大丈夫。亜鉛のサプリを飲めば大丈夫っていうね、ところなんだけどさ。だから、そういう意味でも。で、結構さ、その、AV とかね、そのエロ系の会社って、なんだかんだ女性との絡みがあるからさ、もしかしたらだよ。ないかもしんないけど、可能性としてあるじゃない？だからもう嫌だなーって思うわけ。なんかあった時にね、ちょっと、ね、シル男優、ね、今日シル男優のね、なんとかさんが、ちょっと休みだからって、ね、ちょっとお前新人、お前ちょっと行ってこいよみたいに言われてさ、うわ、俺シル男優やんのみたいな、なる可能性があるけどさ。でもここは、女とは関わりが基本的にないような、ね、そう、だってオナニー事業部だから、ね、男で完結するわけでしょ。だからそういう意味ではすごいいいかなと思って、でやっぱりなんか選考の方もさ、書類選考とかで会って面接とかあるから、まあ今9月でしょ、で今から書類選考とかでやって、なんだかんだで、まあ、ちょうど宅建の試験が終わったぐらいで就職とかになるね、そんな流れかもしんない。もしかしたらね、これ神様がね、このタイミングで出してくれたね、もうパル、お前が一番輝く、ね、職場、ここ、みたいな。ね、同じ事業部みたいなね。もう、勘弁してくださいよ、になるんだけどさ。結婚もしすることになってさ、ね、新郎は、ソフトオンデマンドの、同じ事業部の方でってね、言われてさ、で、同じ事業部のね、部長の、なんとかさんお願いします、みたいになるわけでしょ、ね、ご紹介に預かりました、同じ事業部のって。これはさ、きついしさ。で、あと、ね、俺がこんな今プラプラしてるけど、またね、そうやって就職したよってなったらさ、親にも報告するわけじゃん。どこ就職したのって。オンデマンドのってね。何なんつってんのって。オンデマンドのってね。あ、オンデマンド、ああ、なんかそういうソフト事業部みたいな、そういうオンデマンドの、そういう配信とかしてるのねってね。パルね、やればできる子だったのねって、おーっつって、うん、SOD のとはね、ちょっと言えないんですけど。で、事業部っつってね。何事業部っつって、事業部っつって、ああ、ちょっと私、耳悪くなったのかしらみたいなね。そんなんで、ね、今言えないよ。親にはソフトオンデマンドのね、もう何事業部なんて言えないしさ。だからこれどうしようかなと思うんだけど。 ね、親、ね、本当に、親にだけはエロのあたりはね、触れたくないんですよ。話したくないんだよね。本当に。まあ、そんなの思ってるのは俺だけかもしんないけど、正直父親だって、ね、本当、その辺はもう結構大丈夫な人だと思うんだよね。本当に昔言われたしさ、その、なあ、ちゃんと財布に金入ってんのか、なんかあった時すぐホテルとか行けるようになってんのかみたいなね。いやそういうのないっすみたいな、ね、全くそういうのないっすけど、ははってね、で逃げるっていうねのもあったしさ。まあ母親もね、まあ19で結婚してるから、まあそれなりにね、まあ若いうちからいろいろあったとは思うんですよ。なのでそんな中から生まれた私ね、オナニー事業部でございますでしょ。まあ、ただ、やっぱし、ただ普通に、オナニー事業部つっても、じゃあ、どんだけ何が君できるのって話になるじゃない。だから、そんなにさ、別に、俺もテンガ使ったりとか、ダッチワイフもね、満足学園使ったりとか、そのレベルだから、あとエネマグラ、ちょっと挿入したりね、出したり入れたりしたぐらいだからさ、すんごい、オナニーとか、してる人に比べたら、全然、なんでもないんだけど。で、あとはもう企画ができるかとかさ、ね、あなたが作りたい、ね、オナニーのね、オナホ、どんなのですかみたいなさ、あるわけじゃん。だからそこで斬新的なオナニーのね、そのオナホール案を3つぐらいさ、ね、作ってプレゼンテーションすると。で、その中身はもしかしたら稚拙かもしれないけど、その熱い思いが伝われば、もしかしたらね、あるかななんて思うけど。でもやっぱしさ、俺思うの。オナホールなりなんなりさ、その、グッズ買うじゃない？で、買った時の期待値と、届いて使ってみた時の、本来の値っていうのは、すんごい差があるよね。絶対、がっかりする方が多いと思うの。これ、すごいよって。ね、想像以上だよっていうのは、多分ないと思うんだよ。だから結局想像しちゃってるのは本物の女性の体を想像しちゃう部分があるから、そうするとやっぱしなんか違うなーってなるじゃん。で、ただそれに慣れてって、あ、でもやっぱしすごいなってなるわけだからいいんだけど、なんかね、その辺がちょっとあって、まあまだ全然固まってないけど、俺もね、オナニーグッズを作りたいじゃたいからさ、まあ今までやったオナニーで一番なんか来てるというか発展しそうなところはやっぱうどんオナニーだったんだよね。ね、高校の頃やったうどんオナニーがさ、ね、高校のその卓球部ですよね。結局卓球部に戻ってくんだけど、卓球部でね、毎年焼きうどんをね、文化祭の時にね、出店してやってるんですけど、でその時に余ったうどんがやっぱしいっぱいあってさ、で各自持って帰って、でそのうどんを使ってね、うどんをちょっと穴開けて中ね水入れて、でそれのその水で、まあ水入れてその麺をほぐして、で水捨てて、でちょっと潤った麺ね、うどんの麺が潤ってて、それの中にチンコをね、その開けた穴の中にから突っ込むっていうね、これがなんか発展しそうな気がするんだよね。正直結局人間って7割水じゃんとかね、まあそんなのもいろいろ考えて、なんかうまい組み合わせとね、そういうちょっとケミストリーがね、ちょっと引き起こるとね、なんか出てくるんじゃないかなと思って、そんなの、そんな企画書を持ってソフトオンデマンドにね行ったら、ラジオ的にも面白いんでしょ、ね、そんなのもあってさ、もしかしたらね、ソフトオンデマンド応募しちゃう可能性が出てきますね。ただね、ちょっとコミュニケーション能力がね必要とか書いてあったらしいのでね。でもどうなの？そんな、まあコミュニケーション能力ないけど、こうやって無理やりにでもさ、ね、一人でラジオを1時間以上できるっていう能力はあるから、多分頑張ればコミュニケーション能力と言えなくもないね、力を発揮することはできるんじゃないかとね思いますから、なんとかね、まあ、ちょっとやっていったら面白いのかななんてね思いますよ。 だそんな感じでね、結構今日もお時間経ちましたからね、この辺でということで、で、来週は、9月の16日の日曜日、またね、23時から1時間ぐらいやっていきたいと思いますよ。ねえ、まあ、そんなんでね、今週も、だ、でもね、ちょっと思うのは、まあ、ラジオがあるから、毎週のように何かしてるんだけどさ、だけど、本当に、1ヶ月前になっちゃうんで、来週だと9月の16日でしょ？で、宅建の試験が10月21日なの。そろそろマジでやらないとやべえと思うのよ。さすがに。まあ、もう、やっぱりちょっとね、もうやばいよ。もうあと2ヶ月前からもうやばいよみたいな話なんだと思うんだけど。だけど、そんなスロースターターの俺でもやばいなって思うぐらいやばいから、だから来週とか、そんなにお話ないかもしれないんだけど、ただ、結構、やりたいコーナーとかも溜まってたりすんだよ。本当はさ、今日さ、なんていうのあれか。週刊ツイッター語録。これやりたかったんだよね。だから、まあ、この辺を、まあちょっとね、やったりとか、まあ、コンテンツは意外と溜まっていて、やりたい、紹介したいのがいっぱいあるんだけど、結構ね、こうやって喋っちゃって、時間がいっぱいになっちゃってね、できなかったりする部分があるから、なんで来週、ね、まあでもや、わかんないね。また卓球バー行っちゃう可能性もあるからね。ね、卓球バーで知り合ったね、女の子とね、夜の玉突きしちゃいましたみたいになるかもしんないからさ、わかんないけども、まあそんなんでね、まあまあ来週は来週ということで、まあ通常通りね、やっていきたいと思いますからね、またちょっとお聞きいただけたらと思います。それではね、今日もね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。